まわりさん、おまわりさん。
本社。はい、全国八百万のリスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんばんは、タイガです。
キセです。
はい、第418回ママゴ始まります。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
まあ、春言うてますけど、ちょっとこの前春感じた話。
で、誰が言ってた？
いや、
まず。
まず俺が、
うん、まず誰が言ってた？
まず俺が言うてんねんな。
う
ん、
お前が言って
た。春感じてる、
うん。春っていうことはやっぱ複数に言ってるやんか。
まあな。
うん。
まあ、俺の
お前だけやったら春って俺は言ってますけれどもやんか。
そうやな。
でもお前は春言うてますけれどもって言ったってことは、まあ、お前以
外にも複数形ってことやな。
どっかからの情報を仕入れたものを言ってるって感じになるやんか。
まあまあまあ確かに、
うん、だからそれを誰が言ってたんっていうのをまず明らかにしてから次の話行こう。
あ、でも、
うん、
こう言ってたじゃないけど、
うん
うんうん、あ、春やなって感じたエピソードがあって
。いや違う俺が聞いてんのは俺が聞いてんのはな、春言うてますけれども、
言うてますけ
ど、じゃあそれは誰が言うてたのっていう話をまず俺は聞かせてほしい。そ
こ今日はもう春の話やめよ、
うん、
もうやめやめよさ、もうやめよ。春の話やめよ。もう春
いやあんねやろ、なんかあんねやろ。
まあ、ある言
う
ても、
うんうんうんうん、
いやちょっとこの前見
た、お前スムーズにお前行こうとしてない
のね。
あかんよ。いやいや、まずこの壁を越えてこい。お前は
この
壁、俺が今築き上げたこの壁を越えて春のそのエピソードに
築き上げたって、
うん、いやいや一緒でな、
無理やり壁作ったやつ。
そうやそうや、
まあ、だからまあ、うん、母とか
母、ね、
おばあちゃんもな、はいはい、言うてますわ。
あ、言うてる、
言うてる、
あと確認しに行くな。
いや怖いな、うん、裏と
裏行く、裏行く、取るよ。
いや、裏取らんでいいから。
正面持って。春言うてたんですか？春って言ったんですか？
春言うてましたかと、うん。言うてたよ、さ。もう今寝てるわ、もうな。
そう。
いや、まあ、僕は、要はね、仕事の関係上、うん、天王寺駅というか、
うん、
の道をよう通るんですよ。
ああ、都会やんか。
都会な、
緊張すんな。
まあ、大阪の中では、まあまあ、それなりに有名なとこやと思うんですけど。
はいはいはい、
で、まあ、その横を、ずっと、まあ、その、
うん、
南にその路面電車が走ってるのね、うんうんうん、またよく知ってると思うんで、はいはい、まあ、チンチン電車って僕ら、はい、呼んでるんですけど、
半壊電車な、
半壊電車、まあ、正式名称そう、はい、半壊電車で、うん、で路面電車が走ってて、
うん、
俺初めて見てんけど、
うん、
その光景を、
うんうん、
レジャーシートを道に引いて、うん、路面電車を見てる子供がおってん。
へ
ー、珍しいなと思って。でそこにまあその横におじいちゃんとおばあちゃんが立ってんねんな。だから多分孫
半透明
おじいちゃんとおばあちゃん、
いやいや、ふるふるふる、
生きてる。怖いわ。急に怖い話だったよ。半透明やったら、どう半透明なんやろ。そのなんていうの、全体的に薄い半透明なんか、うんうん、
顔だけ
なんでやねん。逆や、足の方や。なんていう、なんで顔ぼやけてんねん。意味わからん。どんな半透明持ってきてんねん。いや、まあ、ちゃんとフルでありましたから、
あ、まあ、
生存されてる。
あ、そう。
でもなんか、結構通る割に、
うん、
あんなところで、まあ、普通の道やから、
うん、
道でなんかシート引いて、
うん、
そのチンチン電車、路面電車を、
うん、
見てる行動持って俺初めて見た
なと。いや、珍しいな。
珍しいやろ。
俺は見たことない。
そうでしょ。まあ、タイガも結構通るでしょ、
うん、
まだ、
うんうんうん、
その比較的に通る方やと思うんですけど、
うんうんうん、
あの光景見たらやっぱ春感じましたね。
え？ああ、そうか。わかる。春って変人が多いっていう風に言うもん
ね。そう、変な人多いっていうのもあるけど、まあ、外でなんか開放的に何かしたいっていう気持ちも出てきたり、
うんうんうん、
やっぱ夏とか冬はやっぱできへんや、
うん。
レジャーシート引いてなんかするっていうのは、うんうん、なかなか少ないと思うんだけど、うん、やっぱ春ならではの光景やったなと思った。
でもそれどういうところに引いてるん？
いや、だからその、まあ、歩道やな。歩道がずっとあるやんか。
うん、
で、まあ、車道があって、うん、横に路面電車走ってるっていう感じやから、うん。
いや、車道に行くかい。
いやいや
いや、
どういうこと？
いやいや、歩道やとしても、
そうやね。
めちゃくちゃ通行の妨げになる。
まあ、だからちょっと邪魔にはなるようにちゃんとしてはったけど。
え？
で、まあ、柵があるやん。
うん、
柵があるとこで、
うん、
車道とその歩道の間に柵があって、
うん、
まあ、柵寄りに、
うん、
観覧席のような感じで見てたっていう、う
ん、ああ、そんなでっかいシートじゃないやな、
そう、まあ、子供一人が座れるぐらい、
ああ、はいはい、
だからすごい、
うん、
でも、は
い
はい、にしても珍しい光景やなと、
うん、まあまあまあそうやな、
そうだからそれで春感じたっていう感じ
だな、なるほど、
まあまあまあ、
それで春を感じ
に、うん、ああ春やなと思って、まあ、春言うてますけどね、
あ、
うん、ちなみにさ、タイガ、話全然変わんねんけど、
うん、
俺最近知ってんけど、
うん、
ツタヤのなんか本屋さんでさ、
うん、
なんか最近なんかドリンクとか、
うん、
お菓子食べ放題で、
え、
なんか本読めるスペースあるとこ知ってる？
ああ、梅田とかにあるとこ。
そうそうそうそう、うんうん、シェアラウンジっていう。うんうんうん、あ、知ってる、うんうん、いや、俺、これは、なんかまあ、最近知って、うん、もう結構有名なんかな、もう。
まあまあ、お金かかるやろ。
1600円ぐらい、1時間。
ああ、1時間1600円。
そうそうそう。うん、
まあまあ、するな。
そう、結構まあ、その、漫画喫茶とかに比べたら、あれやけど、うんうん、なんかすごい、でもなんか、いい空間やなと思って。まあ、まあ、それがなんか、主流なのかな、まあ、関東の方はもう結構あって、
うんうんうん、
まあ、大阪やったら梅田とかにあるっていうのを、う
ん、なんかニュースとかで見たな、情報番組で。
ああ、そうか、うん、俺もそういう感じで最近仕入れた情報で、まあ、知らんかったら共有しとこうと思って、う
ん、ああ、いやでもな、そこはいかんかな。
いかんか。いや結構電車乗
るやん。タバコ吸われへんやろ
それな、タバコ問題な、うん、ああ確かにタバコは絶対吸えないですよ、
うんうんうん、
ああそうか、タバコ吸えないかんか、
うん、
いや俺結構いいなと思ったのは、うん、まあ、その試し読みとかもパッとできるし、
うんうん、でも1600円かかるやん。
いやまあ1600円やけど、うん、でもなんかその空間的にすごいめっちゃゆったりしてる感じ。
まあそれはいいと思う。
そうそうそう、うん、だからなんかせかせかしてないというか、うんうん、まあ漫画喫茶まあ俺行ってないから、うん、まあ何とも言われへんけど、
うん、
まああのなんていうかな、開放的な空間で、うん、しかもおしゃれかつで、お菓子も結構いろんな種類あって、
うん、
でドリンクも、まあもちろんタイガとかはお酒飲めへんからあんまいらんと思うけど、
うんうん、
そうそう、お酒は確か別で料金いったと思うけど、うん、いやあんなんがこの世の中にもうできてるんやっていうのがめっちゃ意外
で。そうやな、結構前からあるんじゃないかな。
え、2025年の4月ですけど。
いや俺1年以上前には見た記憶ある。
あ、そう、
うん、
俺もう先週仕入れた仕入れ。
あ、そう、
あ、そうか、まあそんだけもう進んでんねん。だから多分東京の方とかはもうめっちゃ多いと思う、うん、店舗数は。
いや俺も見た時魅力的やなと思ったけど、うん、まあやっぱタバコっていうのもあるし、まあ値段もあるな。
値段ね。
1600はまあまあする。
いやまあまあ確かにな、うん、1時間考えるとまあ1610円、うん、あ1600円って高いけど、
うんうんうん、
まあでもなんかちょっとお試しで行くとか、
うん、
まあちょっと空いた時間とかに、うん、まあいいなというのはちょっと思ったな。
まあ、 まあ、まあ、
まあ変に喫茶店とか行くよりも。
いやー絶対喫茶店で
いい。あ、そうやな、うん、タイガーはそうやな、うん、俺はな喫茶店で時間の潰し方あんまようわからんから、うん、コーヒー飲んだらもうすぐ出たくなってしまうっていう衝動に駆られるから、う
ん、そこはいいって何すんの。
まあそこはだから本を探したりするのはいいなって思う。あでまあいろいろゆっくりした時間を過ごせてる感じがしそうやなっていう感じだ。
うーん、なるほどな。でも漫画いっぱい置いてる喫茶店とかあるやん。
ある？
うん、
ほんま、
うん、
あそれは知らん。俺もココイチしか知らんもん。漫画置いてるイコールココイチ。
いや俺、
いや俺いかんからな。
地元のコーヒー館とかはなんか漫画いっぱい置いてんで。
ああ、そう。
ハンターハンターほぼ全巻あったりとか。
あ、だからそういう喫茶店ってなんか結構いいよな、うん。なんかゆっくりしてくださいって言ってるような感じもするし、
うんうんうん、
ゆっくり過ごしてもなんか、向こう、店側も別にいいよっていう感じがするから。うん、
でも俺、その喫茶店で言えば、
うんうん、
この前東京行ったって言うとったやんか。
うん。
東京、うん、まあ、喫茶店だけじゃないねんけど、
うんうん、
他の居酒屋とかもそうやけど、
うん、
タバコ吸える店めっちゃ多いねん。
え、吸えたん、
うん、
あ、吸えるん、
うん、いや俺これ意外やって。
いやなんかそうやな、まあ、俺
大阪は無理やっていう話前、
まあ、言ってたよね、
しとったやんか、
うんうん、
だから俺東京もどうせ無理なんやろな、
まあ確かにね、
店選び困りそうやなと思って行ったら、うんうん、めちゃくちゃいっぱいあるタバコ吸える店。
逆にね、
うん、
あだからまあ喫煙はもう路上とかではもう一切できへんし、
うんうんうん、
吸えるところはまあ限りなく少なくなってるようなイメージあるけど、うん、その反面店で吸えるんや。
そうそう、
あれなんかあれやね、まあ、俺もあれかちょっと調べると、
うん、
申請をしたら行けるような感じ、
うんうんうん、大阪も、まあ、大阪はないな、
うんうんうん、
いやだから多分万博の影響で、
うんうん、
今大阪こんな厳しく取り締まってるけど、
うんうん、
東京も確かそのオリンピックの時は
あだな
めちゃくちゃ厳しかったらしいねんな。
それは、それ誰が言ってたの？それ、
大丈夫、大丈夫、
大丈夫、大丈夫、俺壁作るで、今から。慌てて壁作るで。
そんな、いや、知らん、知らん。
適当に言うよ。
全部適当。俺の想像。
ちょっと待って、うん、お前それいけたら、もうこれから、うん、崩壊するで。
え？
まあまあ、ええわ。
お前もそう言ってよかったんで。
嫌なやつおる一人。まあ、ええわ。
俺はそう言う。
まあ、どうかと、うん。まあ、でもそういう噂が流れたってことだな。
うん、そうそう、街でな。誰かビラ配っとって。
お前ちょっと待って、お前。 嘘に嘘重ねてくんない。誰がビラ配ってるそんなん。で、そいつ誰やねん。
誰かは知らんねん。ごめん。それが誰かはな、からね、知らんかった。
そうやねん。でも配ってた事実はある。
それは事実。
嘘つくない。ほ、うん、で、それ誰やねん、そのメガネかけて、これ、そのビラ見てたやつ。うん、誰やねん、そいつ。
太い黒縁のな。うん、
そいつ、
タバコ。レンズ
そいつこそタバコ興味ないやろ。
うん、加えタバコして
た。うお、めっちゃ悪いやつや。
梅田の。
あかんやん、そいつ捕まるで。
うん、捕まってた。
捕まってた。やばい。
お前何やってんだって。
そいつ特集なってるやん、もう。まあまあええわもんね、東京、まあオリンピックな、厳しく。
うんうん、で、まあだから大阪も、俺は希望があると思ってて。
逆にな。
そう、今こんだけ厳しいけど、万博終わったら、またどんどんちょっとずつ解禁されていくんじゃないかって。
うんうん、まあ解禁というか、まあそういうなんか形ができそうやな、また一つの、
うん。もうやってもええっしょ、みたいな。
ああ、終わってから。
雰囲気が出てきそうな気がする。
半年後や。
そうそうそう、
なるほどね、うん、まあ半年過ぎてからかな、だからまあ
1年後ぐらいになるかもしれ
ない。まあまあちょっとな、終わってからすぐはちょっと、
う
ん、
そうそうそう、
ちょっとやりすぎやもんな、うんうん、
だからちょっとそれを考えたらちょっと安心できるかな、
まあ、希望はあるか、
希望はある、
一時のな、うん、あの絶望感を感じたもんな、そうそうそう、うん、4月1日に、うん、ああでもそれ意外、でも意外、うん、ほんま東京のその喫茶店とか、
いやそうやね、めっちゃ吸えるとこ多かった、
うん、で居酒屋も吸えるんや、
吸える、
やっぱその形がいいよね、
うん、
なまあまあまああかんのかもしれへんけど、うん、吸わへん人からしたら、
うん、
でもまあ吸う人おるイコール、うん、やっぱそういう場所がないと、
うん、
やっぱりね、うん、そうか、そう、ね、なるほどね、うん、まあ、そんなこんな言うてますけど、
はい、
うんうん、まあ、今日はね漫画を取り上げたいと思います、
はいはい、
でね、今日取り上げる漫画は、
うん、
座敷女、
座敷女、
これまあちょっと過去の、うん、これまあ今回リクエストなんで、
うん、
ちょっと過去のリクエストをもう
一、
う
ん、リクエな、
リクエ、
うん、
読ませてもらおうかな、
うん、
まあ、これは支部長、
うん、
KC 渡辺さんからいただいたリクエストで、はい、まあちょうどコア軍の時かな、もう、うん、この送ったこと忘れてるんちゃうかなと思うぐらい時経ってんねんけど、う
ん、ほんまやな、
ほんまにね、うん、これはそうやな、待ちに待ったコア軍ということで、
うん、
ぜひ取り上げていただきたいホラー作品があります、
うん、
それはこの、望月峰太郎先生の座敷女ですということで、
うんうんうん、
これ多分コア軍の時のリクエストやったんちゃうかな、
そうそうそう、
ね、うん、でということでちょっとコア軍の時はできなかったんで、うん、まあ、今回取り上げるということで、
なんで今回取り上げるかというと、
うん、なんで、あ、理由あんの、
あ、もちろん、
あったんや、
もちろんあるよ、
何何何、
まあ、それこそもう春春言うてるから、
いやいや、まあまあ俺の周りな、うんうん、言うてますからね、
まあ、春といえば、
うん、
やっぱ新生活が始まるじゃないですか、
まあ、まあ始まってるよな、うん、
だから一人暮らしを始める人、
うん、
で新しい土地で生活を始める人、
うんうんうん、
いっぱいおると思うんやけど、
なるほど、
そんな皆さんの身近に、
うんうん、
こういう女が現れたりしていないですかっていうことやな、
してないやな、うん、あ、そういうことな、
そうそう、
新生活に合わせたんや、
そうそうそうそう、
なんや、なんかもう当てずっぽでやったんじゃないんや、
じゃないよ、
なるほど、そうそう、ちゃんと
一人暮らしを始める人とかが多いから、
うんうん、
新しいところで、
うんうんうん、
こういう人に気をつけてくださいねっていう、
まあさっきな、うん、やっぱ春春言うてるっていう話もあったけど、
うんうんうん、
春ってまあ変な人 多くなるって言ってたやんか、うん、まあこれ実際には事実なんやな、
うん、
結構立証されてることもあるんやね、
まあまあまあ、うん、
だからそれと合わせてってことか、
そうそうそうそう、
なるほどね、うん、じゃあちょっと座敷女の簡単な説明だけ、
うん、
まあこれまあ一巻しかないんで、まあ、そんな大した内容はちょっとあれですけども、うん、まあ、先ほど言ったようにその望月峰太郎先生による作品で、
うんうん、
まあ、単純に言うと、まあ、主人公の家の横に、長身でロングヘア、ロングコートを着た、うん、女性が、
うん、
紙袋を持った状態で、うん、隣のインターホンをピンポンピンポンと押し続ける女性が現れると、
うん、
で、そこは留守で、
うん、
結局その男の子がいろいろ対応していくうちに、うん、その主人公の森くんっていう子が、うん、その女性からストーカー被害を受けるというような、
うんうん、
簡単に言うとそういう話かな、
うんうんうん、
でこの漫画あれやんな、
うん、
ドラゴンヘッド描いてた先生やねんな、
あ、そうそうそう、
うんうんうん、というような作品です、うん、
まあ、主人公は大学生の男の子ね、
そうそう、
うん、
ね、大学生で、その隣のピンポンピンポンって押されてた
子の家も大学生、うん、同じ大学の子なんかなあれ、
うんうんうん、
でまあそのそっからまああのきっかけで、森くんがそのロングコートの女性から、
うん
まあ、被害を受けるじゃないけど、
うん、
まあそういうような展開でっていうような感じですね、うん、これ一応あれやな今ヤンマガウェブかなんかで無料公開で読めるんかな、
う
ん、
あ全部
多分全巻読めるんじゃないかなこれ実はそうそうそうそう
なんか前の時3話ぐらいまで無料やったんよな
あそうか、うん、読み進めていったら読めるパターンかも
あとかあるかもな、うん、なんか1日待てばみたいな
そうそうそうそう、うん、で実はこれあのまあ取り上げはしなかったけど、
うん、
これあのお便りいただいた時に、うんちょうど俺も読んでてその
たまたま
あ違う違う違ういやもらってから読んであ
、はいはいはい、
で俺も多分その当時も1年前ぐらいかな、
うん、
あのヤンマガウェブで全部無料で読んだんかな、
うん、あそうなんや
そうそうそうそう
あ
そうそう1回読んだことあって今回2回目本でタイガーに借りて読んだっていうような感じ、
うんうん、そうね俺も1回読んだことあって、
うん、
でお便りもらった時に無料で3話ぐらい読んだ
うんうんうんうん、うんいやまあまあ僕らもストーカーとかもう完全に無縁な話ですけど、う
ん、いやそれは分からんで
ある？
ないないない
経験上よ
ないよ
あ
ないけどいやそれは分からんよ
あ分からんかな、うん
まあ、
年齢
まあお前はないか、うん、お前ないな
ちょっと待って、うん、いやそれやいやそれやったらもうないよで、うん、終わっといてくれていや、うん、ないないよないよ
で、うん、いやでもそうやな一応漫画群ではお前をアイドル売りしてるから
誰がしてんねん、うん、それ
だからまあもしかしたら可能性はあるか誰がしとんねん確かに
ないよ、うん、
あるとしたらお前やわない
やないよ、うん、いやちょっと待って
やっぱり漫画群
引き寄せるんやめてもんで、
うんま、マスコットとして
マスコット、うん、いやいや、うん、いやそんなんじゃないですけど
確かに
いやな
んだそれで顔見してへんもんない
やそんなんちゃうじゃん
出したらえらいことになるもんない
やいやどういうこと、うん、どっちでプラスマイナスどっちやろ、
うんいやプラスよもちろん
プラスね、うん、まあまあまあほんでそういうことしときましょうか、うん、まあまあいやだからねまあ僕はまあほんまにもうずっと言ってるけど一、
うん、
人暮らししたことないのよ、
うん、
で、
はい、
ずっと憧れがあんねん
今も一人暮らしいな
未だに、
うん、そらそうやろうな
あ分かるこの気持ちは、うん、まあタイガーはもちろんね、
うん、
してるもんな
してるし
だって京都でもしてたし、
うん、
ニュージーでも入場してないか入場は一応誰かの家、
まあ、一人暮らしではないけど、まあ、家族じゃない人間と生活するっていうのは入場でも味わってるな、
うん、ああそうかそうか、うん、まあでもちゃんと一人暮らしもやってるもんな、
うんうんうん
うん、だから経験あるっていう思うねんけど、
うんうん、
いや憧れある反面、うん、怖さもあんねんやっぱ
ああどういうのが怖い
あの
大喜利なこれ
急にむずい急にむずい
春の爆笑大喜利いやいや
どういうのが怖いか
一人暮らし何が怖い？
いやだからその家帰るやん、うん、夜、うん、まあ例えばその仕事終わって、
うん、
まあバイト終わってでも、うん、まあ学生な、
うん、
帰った時にさ、うん、あそう帰ってガチャって開けた時にノブが取れると、うん怖いよね。ノブごと取れる。
まあ、ある意味、絶望するかも。
入られんから。
そうそう。
ノブ取れる。怖いやろ、やっぱ。
うん、こういう俺の友達、大学の時の友達は、うん、昔、鍵穴にうどん詰められてて。うん、
で
入られへん
よな。なんでそういう状況ができてんのいや、なんでうどん詰まってんのそれ。どういう状況
なんか酔っ払った友達が。
ああ、そういうことね。いたずらで。
いたずらで詰めてんけど、もうマジで鍵入らんような。
いやいや、それはひどいな。あまあまあそんなリアル体験もあると
友達が
な、うんまあ、そんなでこうビビってるんじゃなくて、
うん、
やっぱね夜一人で帰る瞬間なんかその電気つける時に、
うん、
なんか誰かおるんちゃうか感わかるわ、
まあ、
かるそのうんまあ例えばやけど、うんまあ、窓を閉めていったはずやのに、
うん、
窓開いてたとか、まあ、ただ単純に閉め忘れただけやけど、うんうんうんうんそういう時とかに、まあ、真っ黒のとこう最初やっぱ電気つけるイメージがある
ん
よね、
うんうんうんうん、
その時の第一歩目がちょっと怖いから一人夜中
でも俺一人暮らしで怖かったなって思ったことないなでも
ない
うん、そういう部分での怖さみたいな
あそういうそのお化け関係じゃないけど誰かおるんちゃうかとか、
うんうんうん、
あない
ない
あまあだからそれはいいよね、うん、そう何も感じひん人は
まあ慣れるね、
俺みたいに神経質な人は、うん、ほんまに繊細やからさ、うん、分かると思う
慣れる
いや
すぐ慣れるでそんな
慣れるこれ慣れじゃないような気がするねんだって、
うん、
その
いや慣れるっていうか毎日そんなこと考えてられへんし毎回帰るたびに誰かおるんちゃうか
ないやいやそうだから
忘れるで
いやだからそうだからそのなんか、ね、ふとした時よ、
うん、
蓋した時に感じるんちゃうかなっていう怖さ、まあ、イメージはあくまでも、
まあ、な
で、あともう一個はその夜中な、うん、こう、まあ、寝てて、うん、目覚めて、まあ、これで、うん、実際に、うん、その森くんの、うん、この今回のな座敷女でもあったところの一部分ではあると思うんだけど、うんうんうん、夜中寝てて、うん、まあ、これはあの女性がインターホンを押す音で起きたけど、うんうんうん、なんかした物音で起きた時、
うん、
え、なんか誰かおるんかなっていう、はいはいはい、こういうなんか物音でちょっとビクッとしてしまうようなイメージがある、
まあね、あ、うん、いやそれはなるよ俺も実際
いや慣れる慣れる慣れる慣れる、
いやいや、あって実際にあって
慣れへんよ慣れへんやろ、
なんでかって言ったらネズミ出たから、
うん、あでもちゃんとしたそのなんか、うん、なんていうの、実態がもうはっきりしたら怖ないけど、
そうそう、それを発見するまでは
怖やろ、
めっちゃ怖いよ、
そらみーや、
う
ん、
だそういうこと、いやいや俺物音は否定してないから
え、ドアノブ
ドアノブドアノブは怖いよ、あの怖いっていうかだるい
そやな、うん、だるいな、
だるい、
うん、そうやな、だからそういうなんか音とか、うん、そういうなんか一人の暗闇とかがちょっとやっぱ怖さあんねん、いや幽霊とかは信じてない部分あんねんけど、うんうん、ちょっと怖さはあんのよ、
ま
あ、
確かにほんまに一人で生活したことないわけやもんな、
そうそうそうそう、うん、いやそういう言い方やめてくれる、なんかちょっと一人でなんか生活したことないっていうのは、う
ん、
う
生活力ゼロやもんな、
まあまあまあ否定はできへん、うん、マジで、うん、でも憧れはやっぱあんねん、うん、いいところもいっぱいあるやんか一人暮らしって、
もちろんもちろん、やっぱり自由、圧倒的自由やから、
そ
うやねん
それな、うんうん、まあ何時に帰っても何も誰にも思われへんし、
そうそうそうそう、
まあご飯作りたいとか自分で作ったらいいし、うん、まあ、外食でも自由やしっていうので、うんうん、でなんかもう一個やっぱ思うのはこう持ち物やな、うん、その部屋というか、うん、まあ、家をなんか自分のカラーにできるっていうのもやっぱ憧れというか、
あ俺それ全然ないね、
あ興味ないな、うんうんうん、まあ、俺はそれなんかやっぱちょっとしてみたいな感はあったりする、
う
ん
う
ん、
やりそうやな、
やりそうって何
よ、いやいやそういう
なんか犯罪みたいな言い方しない、
自分の好きなもんでこう揃えそうやな、
そうそうそう、うん、そういうなんか自分だけの世界観を作るっていう意味では、うんうんうん、なんかやっぱ憧れは
さ、ああいうのできる人すごいよな。だから前ヒロキンチ行った時とかも、うん、
ああ言ってたな、
めちゃくちゃもう統一された世界観の家やってんな。
ああなるほどね。
俺ほんまにそういうの全然興味なくて、
うーん、
ここまでこだわられへんなっていうのあるわ。ま
あ、でも俺もでもこだわりあんまないかも。うん、それで言うと、
うん、
ただなんか好きなものを、うん。好きなだけ飾れたりとか、
ああお餅とか、
お餅
ポテトチップスとか
食べ物、うん、すぐ身近にあるところに取れるように
っていうのを
飾ってきたい、まあ、それでもええわもう、だからポスターとかもね、
あ、はいはい、
まあ部屋とかに、
はい、西田ひかるとか
まあまあそれでもええわもう何でもええまあまあこの前さまざまやからな、うん、まあ西田ひかる昭和やな、昭和
コロナ、
いや中学生から止まってないかその好きなもんもまああったけど、
そうだお前止まってるやん、
細川文江とか、
そうそう、うん、ちょっと上やなそれは俺ら世代
で乗っかってこいよ、うん、バスロマン乗っかってこいよ、うん、そこ、
うんうん、
まあまあね、だからそういうやっぱ昔したかったことっていうか、うん、まあ部屋とかもあったけど、うん、やっぱ限界があるか ら、 だからあと食器とかもある、うんうん、
あ
今はもうもちろん今家はまあリフォームして、うんうん、全部もう奥さんに任したから、
うんうんうん、
で、まあ、自分の思考はほぼほぼ入れてないつもり、
うんうん、ほんまはこうしたいっていうのはある
もうないねん、だからその、うんうん、その厳密に言えば、うんうん、だからその家をこうしたいとか回したいとか、うん、まあ、強いて言うなら、うん、お風呂にジェットバスつけたいぐらい言っただけ、俺それだけ言ったんは、
うん、でも結局
やってない、あのお金が思った以上に高くて、うん、
あれマジでいらんで、
うん、
俺実家ジェットバスあんねん、
いやだから俺もそうあって、
うん、ああそうね、
あの実家
使わんやろ、
ほんまに使わん、
そうやろ、
うん、ほんまに使わん、うん、けどなんか気持ち的になんかお風呂俺あんまお風呂浸かる習慣が少ないから、うん、まあ、その長くな、
うん、
長く浸かることがあんまないから、うん、まあ、ジェットバスぐらい入れちゃって、うん、ちょっとお風呂時間をこう満喫できたらなみたいな、
俺が嫁やったら全力で否定する
な、まあまあまあ、でも金額と見合ってなかったからやめたけど、うん、結局、まあまあ、
うん、でもお前自分の経験であんま使ってないのになんでつけようと思った
ん、でもなんかそのでもタイガよりは使ってたかもしれん、
あ
それで言うと今の雰囲気で、
あ俺もほんまに使ってないな、
あ、
ま、ちっちゃい時だけ使って
た、あいや俺は結構使ってたかもそれで言うと、ただ
チェック当てとっただけやろ。
それもある。それもある。
それも消しとくない？ごめんごめん。
あるけど、まあでも、 1ヶ月に1回ぐらいは使ったかも。
あ、
腰にな。
え、腰、
前後どっち？後ろや。腰言うてんのに、なんで、なんで無理やろ、
前腰。
前腰の。前腰ってね。何や、その独特な言い回し。わけわからない。前腰。
前腰の突起に向かって当てとったん
だよ。当ててない。うん、当ててないよ。ちょっと刺激強すぎて言っちゃうね。いやいや。そのやってないです。それはね。うん、まあでも当てたことももちろんありますけど。幼少期ね。
幼少
期。何これ、はい、って感じでね。はいはい、うん、そうそうそう、まあそんな感じですね。まあ座敷女、全然ちょっと話しとりました。だからそういう意味では、なんかそういう、なんかこの漫画読むまでもそういう怖いイメージあったけど、この漫画って、まあ、その暗闇のところから、
うん、
まあ、そのお隣さんを訪ねた訪問者が、うん、まあ、自分のストーカーになるっていう、こう二重怖いと思うね。一怖もあるし、うん、ちょっとなんていうの、薄気味悪いというか、
うんうん、
だからこれ読んでやっぱ一人暮らしせんでよかったかなと改めて思ったな。
いや、そんなことはないよ。いやいや、めちゃくちゃ特殊な話やから。
いやいや、でも、うん、なんか怖いなと思った、うん、やっぱその、
いや、だからこれの座敷女っていうこの女の怖いところって、うん、まあ元々は隣に住んでる山本くんやったっけな。
あ、山本くん、
山本くんのところにピンポンピンポンってしとって、まあ言うたら山本くんのストーカーやったはずやね。
まあ、山本くんの 何かしらの人やったな、
うん、
まあ、ストーキングやな、ストーキング、
ストーキング
やな、そうそうそう、
合ってるやろ、俺の言ってること
合ってる、合ってる、合ってます、合ってます。
そう、山本くんのストーカーやったはずやね、
うんうん、
でそこを隣のこの森くんが、うん、山本くんいないんですかっていうので、うんうんうん、なんか電話貸してあげますみたいな感じで、
ああ、そう、電話貸してって言われ
ね
えな、
優しくしてしまったことによって、うんうん、森くんに乗り換えたんよな、この女。
ああ、まあそうやな、うん、厳密に言えばそういうことやな、
うん、
でも優しくしたというほどの優しさじゃないからな。
そうやね、だから思い込みが激しいから、
うん、
だからそういうのの怖さがあるよな、うん、思い込みの激しさ、
激しさね、
まあストーカーって得てしてそういうイメージはあるけど、
うんうんうん、うん、いやでもこれストーカーって結構、まあ、この漫画に関してはもう完全にストーカーやけど、うんうん、でまあ、ストーカー被害遭われた方とかは、うん、ほんまに怖い思いしてると思うんだけど、うんうん、
いやマジで怖いと思うわ。
そうそうそう、うん、まあ、そのこの漫画に限らず、うん、ほんまになんか、まあ、まあ、好意を抱いてない人から、
うんうん、
そのまあ、ずっとついてこられると、うん、やっぱめっちゃ好意ある人でも、
うん、
ちょっとやっぱ気味悪いよな、
うんうん、
やっぱり
そうやな。最初は面倒いなぐらいやろうけど、
うんうん、
ずっと続いたら気味悪いよな。
気味悪い、
うん、
だせめて可愛い子であってくれと思うなどうせであれ
まあな、
うん、でも、うん、でもその可愛さにもこうちょっとあるよな、
うん、
落とし穴があるよな。
え、
いや可愛かったら、うん、こっちもなんか逆に好意持ってまう可能性もあるやん。
まあもちろんな。
その時にやっぱもっと優しくしてしまう可能性もあるし、うん、気づいた時にはもう遅いみたいな、
うんうんうん、あ、でも好きにはなってないんや。
まあそうやな、好きにはなってないよな。で性格が見えてくるやん、やっぱ今度、
うんうん、
でこの女性の性格でいくとめちゃくちゃ怖いから、
うんうん、
やっぱどっかで気づくやん、やっぱ、
うん、
っていうのはあるかな。
まあな、うん、まあ可愛かったらある程度
そうそうそう、
オッケーやねんけどな
そうそうそう、それもあるやん、うん、だから
この座敷女はめちゃくちゃ背でかいし、
うんうん、
髪の毛も黒くて長いちょっとバサバサした、うん、傷んだストレートで、
あ、傷んだストレート、
ね、で爪とかも全然ネイルとかバキバキになって
る、まあ、マニキュアも剥げてて、うん、でまあ、紙袋持ってて、
そうそう、
気持ち悪いから、靴とかも汚い、
あ、そうそう、で
パンストも電線いってるみたいな、うん、なんかもうなんか汚さもちょっとあるから、
うんうん、
まあ、不気味はあるよな、
うんうん
うん、っていう。
だからこの時代この漫画書かれた時にまだストーカーっていう言葉できてないんよな、う
ん、え、すごいやん。じゃあ、
まあ、できてないというかその世間一般に浸透してない時期、
う
ん、
まあ、そういう行為があっても、
うん、
あ、それストーカーやっ
っていうことは言わないような時代に書かれた漫画やってん、これ。
じゃあ
それがだいぶ画期的やったんよな、これ。
なるほどね、
うん、
あ、だからこう売れたんその時は、
うんうんうん、
まあ、そう話題になったよね、
うん、
あ、
だまあイメージとしてはだいぶ口先女のイメージとかも重ねてるとは思うねんけど、
あ、確かに。
だから都市伝説とストーカーっていうのをこう合わした作品っていう、う
ん、はいはいはい、はい、うん、実際ね、まあ、座敷女の中でも、まあ、これあの作中の中でもあんねんけど、
うん、
まあ、その女の子がまあその電話借りた時にポーチを忘れた言
う
て、
うんうんうん、
でまあその男の子にまあ急に電話かけてくるやんか、
うんうんうん、
でその時になんかもうその大事なポーチがもうどうしても今日必要やからって言って、うんうんうん、 電話かかってきて、うん、まあ、その学校におるから、
うん、
もうしゃあない、
あ、大学にかかってくるのよな。
そうそうそうそうそう、
携帯とかないから、
そうそう、で、うん、まあ、電話しかないから普通の一般電話しか、うん、で学校の電話で、まあ、学校から、まあ、そのもうしゃあないからもうポーチじゃ取ってっていうことで、うん、合鍵の場所を伝えるやんか。
いやこれはうかつやわ。
いやこれはな、うん、絶対せえへんやん。
うん、
するこの実際に、まあこの同じような現象が起こって、うん、まあ、その忘れ物しました、
うん、
今すぐいる、
うん、
こうそもそも鍵隠してた、うん、その外に。そんな俺をまずそれせえへんと思うね、まず。
俺はなポストに入れとった、一人暮らししとった時
え、なんてな、え、めっちゃ不用心じゃない。
いや、あの取られへんで、あの手とかでは届かんけど。
ああ、そういうこと。
ダイヤルで。
ああ、なるほど、ロックがちゃんとできるんや。
そうそう。
なんでそこに鍵入れんの、ちなみに。
え、だから鍵なくした時よ。
あ、スペアをそこに、
あ、そうそうそう、
自分も持って、うん、ポストに1個入れてる。
そうそうそう。
ああ、なるほどね。うん、まあでもそれはまだ賢いな。うん、なくした時もう一回行けんもんな。
うん、あ、だまあ、玄関についてるポストじゃなく、
はいはいはい、
まあ、共同で何個かまとめて、
はいはい、
マンションの入り口とかについてるポストあるやん。
はいはいはい、あるあるある。
そう、あそこに入れとったから。
なるほど。
だからこの、森くんの場合ってポスト多分ドアの前についてるようなタイプやな。
そうやな。ドアについてる、うん、備え付けのな。
そうそう。あそこには入れられへんから。
そうやな。
でもどっかには隠すんちゃう？
隠すもんなん？いや、俺絶対そもそももう隠せへん。
う
ん、
あ、そう。
一本しかもう持てへん。で、一本は家の中やな。
タンスの中。
タンスの中。もう、誰にも見つかれへんようなとこにちゃんと。
まあ、隠す場所なかったらそうするかも。
なんか、
俺の場合はあったから、ポストが。
ポストがあったからな。
だからそうしたけど。
いや、なんか昔とかは、なんか植木鉢の下とか。
あるあるある。
まあ、あったような。うん、まあ、これの作中では電気メーターの上かなんかに置いてあってんけど。うんうんうんうん、いや俺それも結構不用心やなと思ったし、
うんうん、
ましてやその場所を言うなんて絶対嫌やなっていう、まあ、結局その案の定スペアキー作られて、
うんうん、
もう部屋にもガバズブズブ状態になっちゃうやんか、うんうん、いやだからみんなでもそういう一人暮らしてる人って鍵どっか置いてるんかなってちょっと素朴な疑問を思った。
じゃあリスナーの皆さんのスペアキーのありかを聞かせてもらおうか。
なんでな、
お便りでな。
うん、リスナーネームと鍵の場所、
うん、と住所と
絶対嫌、それは絶対言いたくない、うん、あでもみんな隠すんやな。でも一応
あればな、隠せる場所があれば。
あ、そうか、
うん、
俺その発想もやっぱなかったから、そもそも外に置くっていう、う
ん、まあまあみんなどうしてんねやろな実際。いや、してへん人も全然おると思うで。
でもまあ話を聞いてると、うん、確かにそうやな、鍵なくした時に、うん、絶対困るから家の中じゃ意味ないし全く、
うんうん、
タンスの中なんかに直してな、うん、だそういう意味では、あ、ちょうどだからタッキー一人暮らしてるから今度聞こうか。
あ、ほんまやな、うん、確かに確かに。あ、
ちょうど今も一人暮らしやし、
タッキーだけやもんな、
うん、そう今度言おう、
うんうん、
今度じゃない今度聞こう、
うん
うん、
だ俺の友達は昔鍵を忘れて帰ったやつがおって、
家に、
友達の家に鍵忘れて、
うん、
でそのまま家帰って、
うん、
鍵ないってなって、
うんうんうん、
外から登って窓から入ったっていう。
うわえぐいやん。
マンションというか、まあまあまあ、2階やってんけど、
まあ入れる範囲の、
うん、
でもそれでも結構危険よな。
危ないよ。
だって窓閉まってるパターンもあるんじゃない、それで、
うんうんうん、で警察とか見つかったらもっとだるいことになるしな。
確かにな、うん、まあでもそういう経験あるんかな、みんな鍵で困るっていう、
まあね、だからまあそういう経験があるやつはスペアキーどっかに隠してるかもな。
ああそうやな、
うん、
いやそうよ。だからまあこの漫画のやっぱ一番俺やっぱ怖かって、
うん、
森くんが一番アホやなと思ったのは、
うん、
この鍵渡す時にさ、
うん、
この女性がさ電話越しに、
うんうん、
泥棒インポ野郎って言うねんか。
そうやな、
そんなやつに鍵のありか言うなよって話で、マジで冷静に、や普通に考えても鍵のありか絶対言わんと思うねんけど、
うんうんうんうん、
そのまあ気が動転して、まあ、こういう汚い言葉を言うにしても、うん、そのインポ野郎っていうやつに対してなんで鍵のありか言うんやろっていうのはやっぱりちょっとやっぱ、
うん、まあな、
その不注意すぎる、
うん、
森くんの、
まあまあちょっと好意的に捉えると森くんって結構まあちょっとぼやっとしてるというか、
まあ、おっとりというかな、うん、
お人よしな感じもあるし、
まあ、まあまあ確かに
あとまあ時代的にもやっぱりストーカーっていうもんがまだなかったから、
うんうんうん、
そういう発想自体がまあなかったし、
ああそうか、うん、そういうな、うん、こうすごい積極的に来るタイプの異性がな、
うん、
そうか、
でまあ大学生やからまだアホやから、
まあ、若いしね、
そうそうそうっていうのもあってかなっていうふうに俺はまあ見たけど、
まあまあまあ確かにな、
うん、いや、まあ、それでもせえへんけどな、
うんうんうん、いやそうか、いやだから俺結構なんかやっぱ一人暮らしって、うん、まあ、怖いこと多い上にちょっとしたことでもこうなんか気になってまうから俺は、
うんうんうんうん、
だから支部長も当時そのお便り言ったけど、うん、なんか一人暮らししてた時にこれ読んでめっちゃ怖くなったみたいな、確か、
うんうんうん、
いやあったんちゃうかなと思うな当時、まあ、そのそういう被害 なくてもこういう人来たらどうしようみたいな、
うんうんうん、まあでも俺も例えばマンションの階段とかをなんか誰かがダダダダダダって走ってる音とか聞こえたりとかしたらちょっとなんか身構えるけどな、
そうやろ、物音な、
そう外でなんか起きてんのかなとか、
で真夜中になんか、
あ真夜中で
どんどんどん
で、いや別に真夜中じゃない、8時ぐらいのゴールデンタイム、ゴールデンタイムに上の階からドンドンドンドン、うわーうわーダンダンダンダン、
それは身構えへんかった、
それはあんま気にしてなかった、
それなんでな、マジでめっちゃ気になんねんけど、何があったかも気になる、そいつに、
うん、そうやな、それは気になる、
その話もう何回聞いてもおもろいんで、そいつマジで何あったんやマジで、いやだから若かったんもあるんかな、
うん、
その若さ、うん、若い時って、まあんま気にならんことも多い
よ、そう多い、ほんまにそうやと思う、
だから冷静に、まあ、今大人になってってからなんか あんなようやってたなとか、
ほんまにめっちゃある、
お前は特に多そうやけど、ほんまにお前はほんまに多そう、
まあまあ、多分あんま言われへんこといっぱいあると思う、今やったらあれ絶対してないみたいな、
いやだからその犯罪とかではなくてな、うんうんうん、実際に犯罪とか、
まあ、犯罪になりそうなこともあんで今の現代やったら、
確かにな、
うん、
あまあ今こういろいろいろんなことでも、うん、まあ
だってチンコ出したらあかんやろ、
チンコ出したらあかんよ、今も昔も時代じゃないでそれは、
うん、そんなもう捕まってるよ、
そうやな、まあ、
同級生で見てないやつおらんと思うね、
もう言わんでええから、うん、いやママ君ちょっとも言ってたもんね、うん、若い時はようチンチン出しましたみたいな、 その過去のな、
20年以上前やで、
いやいやだからあかんねんね、
3日前とかじゃ
ない、いやあかんねん、だから10年前でもあかん、
うん、あかんねん、
あかんかったから、
うん、反省してる、
まあ、いや
反省してます、
いやでも、うん、まあ、その言ってくる人がおらんねんから、まあ、反省というか、うん、まあ、大人、まあ、子供若かりし頃の、
うんうん、
まあ、あれやと思って、まあ、
いたりな、
いたり、
うん、
だそれ言っていっちゃうとな、うん、まあ、どっからがどうなんてもうなってくるし、
まあ、いたりはみんなあるからな、
そうそうそうそう、
誰だって、ま
あ、迷惑かかったやったらまあ謝ろう、
人に迷惑かかった、いたりある、お前は、
いやだからまあいたりはあると、
いや言える範囲でいいかな、
いやいたりはあるよ、うん、やっぱただ
こんなやってもうた、今やったらちょっとアウトかもみたいな、
でも俺の場合は、うん、気づけてないかも、
ああそう、いまだに、
いまだに、いやだからその、
うん、じゃないんちゃう、
そうそう、 ないか、
うん、
やってしもたけど、
うん、
なんか自分としてはなんか、まあ、そういうことも許容範囲ちゃうのみたいな、
ああそういう意味な、
そうそうそう、
別にそれぐらいええやんっていう、
っていう、まあよくないんかもしれんけど、うん、だからその認識のズレ、
まあ、うん、まあそういう意味ではは
っきり言うと、
そういう意味では俺も全部いいんちゃう
か
と思って、
あかん、
それを
言うな、はっきり言ったか、うん、はっきり今言ったらあかんで、いやだからまあ俺正直まあ、うん、まあその場所にもよるかもしれんけど、
うんうんうん、
まあ若い時にまあチンチンおちんちん出ちゃいましたっていうのも、うんうん、
そうたまたまな。
そのたまたまもちょっとややこしい、今回に関して
はたまたまも
たまたまも
たまたまも
ややこしい、たまもちんもな、
うん、
まあ、そう出てしまいましたとかいうのは全然、まあ、しゃあない場面と、
うん、
しゃあなくない場面があるような気がする、うん、シーンによっても違うと思う、
うん、
多分映画館で急にバッとかやったら絶対あかんし、
うんうんうん、うわこういう話だけおする回もしたいけど。
何これはいい、これはあかんなやつ、
うん。
絶対やめといた方がいいと思う。
ほんま。有料とかにする?
ああ、まあまあまあ、それやったらまだ。
有料配信で。
じゃあでも俺結構、
うん、
あかんかも。俺自身の感性は俺、うん、あんま自分ではいいと思ってない。いや、うん、いいと思ってないって思いながらも、うん、今のだから時代に逆行してるやろうなと思いながらも、うんうん、でもそれなんであかんねやろ
とは。
だから、まあ、前言った、
うん、
ギャンブル、まあ一番分かりやすく言えば、うん、ギャンブルなんであかんねやろっていうのがまあ分からんって言ったやんか、うんうんうん、だからそれもなんかまあその 許容の範囲やったらいいんじゃないのっていうのは、まあ、ほんまに思ってる部分で、うん、いや、やりすぎたら何でもよくないやん、うん、そのギャンブルだけに限らず、
ね、確かにな、
そうそうそう、はい、例えばそのジュース飲んでも OK でも飲みすぎたらよくないやん、うん、でそんなアホでも分かる話を、うんうん、っていうことで捉えていくと、うん、そのまあ、例えば法的に触れるその薬とかは、うん、は良くない、うん、誰かに
迷惑でもちょっとやったらいい、
あかんねん、今ちゃんと聞いてくれ、いやだからちょっとでも良くないこともあるけど、うんうん、なんかその自分で抑えれる範囲やったらいいんちゃうんかなって思う部分はどうしてもある、
うん、そういうのは多いよな、
多い、
うん、絶対な、
だからまあまあまあそうやな、うん、だからそこもだからあると思うし、年もある、
それをみんなでいいか悪いか言い合う会を作ろうか
って、作りたいやろやったら絶対アウトの、だから多分、うん、全部アウトやと思うで、厳密に言うと、
まあな、
正直
そうやな、多分、うん、
その世間的に言うと、
まあ、その回で言ってるってことは、うん、ちょっとアウトかもなって思って言ってるわけやしな、そうそうそう
そうそう、
絶対アウトやんな、
でも、うん、なんかその世間の多数派がおったとしても、うん、自分の心は変わらんっていうのはずっと
あ
って、
あるあるある、まあそいつの感覚やからな、
そうそうそう、うん、だからそれがみんなに間違えてるよって言われても、うん、いや直せ、あ、自分が直さなあかん、うん、あ、これはあかんねやみたいな、うん、はなんかあったとしても、うん、これはなんであかんねやろ
うって思いながら生活してるよな、
っていうことは多分直らんと思うし、うんうんうん、
でもまあやっぱ社会で生きてるから実際やりはせえへんやんか、
うんうんうん、
だからそうやって生きてるよな、なんか、うん、いいんちゃうんかな、うん、でも誰かになんか言われるしやめようみたいな、
うん、だから俺はなんかもう今分かりやすく言ったら、うん、セクハラ、
うんうんうんうん、
がもうほんまに分からん、
う
ん、だから例えばなんかまあ俺、まあ、今40歳です、
うんうん
うん、まあ、若い子に、うん、どこまでがセクハラになれへんかが分からん、だからそのいや例えばな、そのあの、うん、触るはもう会うって分かってるんですよ、うんうん、アホでも、だからそう、はい、おっぱいバイバイおっぱいバイバイはアウトでしょ、うん、でお尻もだからタッチは俺もどっちでもアウトやと思ってる、うん、それはもう 100% セクハラでアウトやと思ってる、うん、ただ言葉のコミュニケーションを取るっていう意味では、うんうん、俺マジで分かってなくて、うん、じゃあもうそろそろ結婚しないのとか分かんないやろ、
そういうの、
ね、いやだって、うん、結婚するんかなって思ったから聞いただけやのに、うん、なんでそれがセクハラになるかは、
確かにね、もう彼氏と5年付き合ってるんです、
うんうん、
あ、結婚せえへんのみたいな、
ね、そうそうそうそう、うん、でそれって会話の中で普通に成り立つのに、うん、なんでなんやろうと思う、だからそれで翌日セクハラで訴えられとった、俺めっちゃショック、
うん、
それやったら、うん、おっぱいバインバインバインでセクハラの方がいい、
まあ分かりやすいわね、
そうそうそうそうそう、うん、
確かにって納得いくわ、
そうそう、じゃてかまあどうせ同じセクハラで訴えられるんやったらおっぱい触っといたらよかったっていう意味も込めてどうせ同じそのレッテルつけられるんやったら、うん、もっと明確なやつの方がいい、うん、その言葉の方は結構厳しいな、
うん、
難しい、
結局な、うん、なんかまあ人の感性がちゃうし、
そうそう、受け取り側のっていうってなってくると、うん、いや、そのもう明らかにでしょっていうのはもうそれは分かるけど、うん、そのグレーなライン結構多いと思うのよ、うん、
まあその男のキモさとかにもよるしな、うん、そいつがめっちゃキモい男やったら、うんうん、何言ってももうアウトやと思うね、
いやでも自覚はないじゃないですか、で俺かって自分のことめっちゃキモいやんって思って生きてないから、うんうん、みんなそうやと思うね、
そうそう、まあ、それはそうや
と思う、そうだからみんなキモいと思ってないから、うん、その絶対無理やと思うね、それも、
うん、
周りから見て全員が見てそれもひどい話じゃない、お前キモいからアウトの方が俺エグいと思うね、
まあまあでも結局はそうやと思う、
でもその方が残酷じゃない、
うん、そう残酷やと思う、ね、
でそこを全然叩かれへんのに、うん、いやキモいやつが言ったらセクハラです、
うん、でもそれはそうやと思うで、ね、だって誰が同じ内容でも誰が言うかによって全然意味変わってくるから、
いやそうだからそこがむずいっていう話、うんうんうん、だから自分としては、まあ、花輪くんぐらいのノリで言ってるつもりやのに、うん、ベイベイみたいな感じで、うん、なんていうの、爽やかに言ってるつもりでも、うん、めっちゃなんかもう緊張して言ってしまってることもあると思うし、う
ん、おっぱい
があかんな、あかんな、おっぱい言うてるな、もうワードがあかんない、今触ってたでお前
ちょっと
あかんねんってだからその辺が難しいな、だからこのストーキングも俺結構微妙やと思ってる、ね、自分自身も、
まあだからそこも感覚になってくるもんな、
う
ん、
そうだから俺は結構ストーカーっていう言葉を知らんかった時に、うん、まあ、振り返ると、うん、ストー 化気質あったんちゃうかなってちょっと思う部分があって、まあ、俺今の奥さんと付き合ったんは、まあ、その多分過去にも言ったと思うけどコンビニで働いてた店員さんやねんけど、うんうん、マジで用もないのに、うん、コンビニ行ってたから、うんうん、欲しいもんもないのに、うんうん、それは単純に会いたいからだけで、うん、でもこの気持ちって結構ストーカーって言われたらストーカーじゃない？もうもはや、
まあ、受け取り手によるわな。
そうやろ、
うん、
で
まあでもそれは何でもそうやしな。
でも好きやから、うん、しゃあないやんって思ってまう部分と、うん、じゃあそれ例えばその物買った後にすぐ家帰らんと、うん、ちょっとだけ見てたいから、うん、ちょっと立ってましたみたいな、うん、いろんな意味でっていうことになったらはい、はい、これアウトなわけでしょ、
うんうん、
でもこっちとしては結構ピュアな気持ちやった時は、うん、ここら辺方がむずいと思うね。だから例えば、うんうん、その何か手を加えたとか、うん、例えば家に勝手に入ってましたこの座敷女みたいに、うんうん、例えば落書きしてました、
うんうんうん、
ラブとか書いてましたとか、
はい、変な絵描いてました、
変な絵描いてましたとか爪落ちてましたとか自分その
終わってんな、
そういうなんか明確な嫌がらせというか、うん、じゃ電話めっちゃかけてきましたとか、うんうん、無言電話めっちゃしてくるとか、
インポやろうって言ってきましたとか、
そうとか、そうそうそう、うん、だそういうなんかはっきりしたやつはなんか罰せられてもしゃあないかなと思うけど、うん、ピュアな時もあるやん、
うん、
っていうのが結構俺はそんなんを抱えながら生きてます。
まあそこはね、うん、あやふやなところやけどな。
一回やる？じゃあマンマ軍、うん、白黒グレーラインみたいな、
あまあ例えばストーカーっていうのだけに絞ってトークするとかやったらまだ普通の回でもいけ
ど、どこまで OK みたいな。
いやでもこれはな、ないねんってな、
答えがやろ、
答えがない。
そうそう、俺もそう思うね、うん、結局、うん、
受け取り手とやる側がどんなやつかっていうのでしかないから。
だからそこがむずいね俺、
うん、
それがもう結構な方面で、うん、特に今俺が感じてるのはセクハラ、
うんうんうん、
で思いながら生きてますね、
うん
まあ、パワハラもそうやと思うし、
まあな、
うんうんまあ、例えばそのまあ俺は年も重ねていくわけやから、うんうんまあ、立場が上になっていくというよりもまあ先輩にはなっていくやんか、うん、新しい子に伝えなあかん、うん、でもこれ伝え方難しい、
うん、
これでも1万回言ってたらさすがにきつくなってしまう気持ちも分かってってあげてほしいなと思う。
それは1日で1万回ってこと？
ごめん、まあ、まあ、1年ででもいいけど、まあ、何回言ったらわかんのみたいな。でもこれも、あるある、まあ、パワハラになり、なってしまう部分も、まあ、言い方、まあ、最後まで我慢せなあかんのかもしれへんけど、
うん、
結構その辺、なんかハラスメントに対して俺結構思ってること多いな。
まあな。
何でも腹つけたらええと思ってるやん。
だ俺は気にせえへんようにしてるな。
あ、どういうこと？
いや、ハラスメントに対して、
うん、
なんか、まあ、ムカつく自体アホらしいから、
うんうんうん、でも、うん、でもいや気にせんようにしてるかもしれんけど、うん、いざ自分もセクハラとか、うん、パワハラですって言われるかもしれへん、
かもしれへん、かもしれへんけど、
ああそういうことね、普段も気にせんと、うん、あこれはもう大丈夫とか、そうこれはあかんかとか考えんと生きてるってことやんな、
うん、そんまあそうやな、
おっぱいバインバインいけるか、いけるっしょみたいな、
だから常識はあると思ってるから、
うん
うん、その範囲でやってるつもり、
まあ、マジでな、うん、もうほんまムカつくんが、うん、お前はほんま常識人やと思うで、マジで俺は俺の感性になるけどいやお前は、まあ、ほんま大丈夫やと思う、うん、今の
うん、
俺が見る限りでは、うん、ムカつくけど、うんうん、ムカつくとりあえずムカつくけど
と思って生活してるから、うんうん、常識をちゃんと守れてると思ってるから俺は、
なあなあ、うん、まあだからそこら辺難しいよな、うん、ニュースだけ見ては分からんもんな、うん、
でほんまに仕事できへんやつにめっちゃ強く言いたい時もあるけど、
うんうんうん、
でもなんかな、こんなん言うたらあれやけど、うん、仕事できへんやつって、うんうん、やっぱりできへんねん、
まあまあ言われてもな、
うん、
まあまあね、
だからなんかもうしゃあないなと思ってる、
諦めね、
うん、
あまあでもそれは結構偉いよな、
だから何回も言うっていうことに別に意味ないと思ってるから、
ああそうか、
うん、
そう、
なんか分からし方が何か別にあるはずやって思う
めっちゃいいこと言ってるやん。お前ちょっと、ま、その最後なんか好感度上がるのせこない。なんか俺はなんかこんな。
というわけでね、今回は。
まあなんかちょっと後半ね、ちょっと座敷をなんかだいぶ脱線して、うんまあ、世の中のハラスメントとか、
う
ん
う
ん、
そうやな。
まあ、いろんなその価値、うん、価値の感覚とか、
うん。まあでもそういうのに着目した作品やと思うね。
いや、ほんまにそうやね。
ストーカー的な行為が社会で増えてきたからこそ書いた作品やと思うから。
うん、ああ、でもそうか。うん、そうやんな。うん
まあ、そういう事件が当時ちょこちょこあったんかもしれない。
まあまあほんまにあったよな、うんまあ、その言葉にはないけどね。
そうそうそう、
まあ、まあまあそうか、うんまあ、結局でもあの最後のオチはもうこれ言いませんけど、うん、またちょっと違う展開にな終わり方なんで、うん、まあ俺はなんか一巻短編でまあ、うん、面白かったか面白くなかったかって言ったら、うん、まあほんまに普通やね俺は、
うんうんうんうん、
けどなんかまあいろんな角度の面で怖さをいろいろ感じたっていう、
うんうんうん
感じかな。
そうやな、うんうん。俺なんか時代を感じたというかな。
ああ、まあ俺は時代、まあ全く感じてなかったな。
うん、いや、なんかさっき言ったように、その当時はストーカーっていう言葉なかったのにとか、うんうん、なんかそういうのを考えたらなんか面白い部分はあるなと
思う。もちろんな。
うん、
いや、そうよね。まあだからほんまストーカー被害でな、怖かった人っていっぱいおると思うから、
うんうんうん
まあ、この言葉ができたってことはそういうことやからな。
うんうん、
まあほんまそれについては良くないけど。
うん
まあ、でも好きな人を追っかけてしまう気持ちそこだけ見ると、
うん
まあ、ちょっと理解はあるっていう感じかな俺は。
うんまあ客観視できる力とかもいるからな。
いやそこな、うん、でそこがだから難しいと思う。
そうやねな、う
ん、
まあな、
まあ、そっからなんかもうなんか行動に移してしまったらあかんけど、
うん、
でも厳密に言ったら俺はそっから電話番号渡したりしてしまってるから。
でも
いやそこでもうキモいって思われたらもう俺はもしかしてそうかって思われる可能性もあったわけでしょ。
それはでも1回やんか渡したん。
もちろんね。でもそれがでも
1回はセーフにしてあげてほしいよな。いや
でもこれって結構なんかその、うん、周りのエピソードで実際に何回もアタックしていけたっていうケースもある、
うん、
実際には1回じゃ無理やったけど、うん、もうずっとアタックしてもう推しに負けて付き合って結局結婚したんですとかいう話もあるやん実際に、うん、でそうなってくるとその最後のハッピーエンドがあるから、
うん
全然気もない話やのに、
うん、
めっちゃ熱烈やったんやみたいな、
うんうんうんうん、
でもこれが最後の結末めっちゃバッドエンドやったら、うん、めっちゃきしょいやんお前みたいな、
うんうん、
なるわけで、
うん、
そこがだからほんまにむずいと思うね。
うんまあテクニックとかもな。
いやどういうこと。
いやいややっぱ
その引き時の
そう、まあ、そういうのもあるし好きな人を落とすためのテクニック を考えなあかんと思うね落としたんやったら。
いやまあね、
だからこの座敷女はそういうのを考えてないやんか好き、
まあ、感情のままや
ろままやんか。
いやでも俺は結構だからその座敷女寄りなんよ。
うん
結構だから感情のまま動いてまいそうな。
ああまあまあまあまあ
そうだから別に周りが見えんようになるというか、まあ、もう長いこと恋愛してないか分からんけど、うん、なんかそんな感じがして昔はそんな感じ強かったかなっていう。
まあ
結果的にうまいこと全部言ってたから、
うん、
ギリセーフやったような気もするし、
うん
まあ、もちろん誰かを
余裕でセーフやろうけど
な。いやまあもちろん、まあ、追っかけたりとかしてないから、
うん
まあ、そういうそんなんはしたいとは思ってないし、うん、誰かの家勝手に行きたいとかは思ってないけど、うん、
退勤時間を待ってたりとかはしてないやろ。
してないでもなんか、うん、これでも奥さん聞いたら嫌やな、うんまあ、マジで、うん、退勤時間に合わせるぐらいに、
うん
うん買い物行ってるとかはあったもん。
あ、はいはいはい、
この時間ぐらいに帰るんやとか、
うんうんうん、まあまあそれはでもな。いやだから分かるけどな。
そうそう分かるやろ。だからでも俺結構それが結構あったから、
うん、
結構そういう気質もあるんかなってもう思いながら、
うん、
っていう感じ。
うーん
そのあ今日自転車あるから買い物行こうとか、
うんうんうん、
いらんお茶買おうとか、
うんうんうん、
何本もお茶買ったわけやんか前言ったら。
はいはい。そうや費やしたわけやな。
費やしたわけ。
その好きな女のために。
そう。でも最後その子に、あの人、うん、変なおじさんですって言われたら、
うん、
もうアウトなわけでしょ。
そうやな、射殺やな。
射殺はエグいって。いやいやもう、うん、法律むちゃくちゃやん、マジで。一瞬チャンスあげてよ、マジで。
ないない
射殺はエグいって。
チャンスゼロ。
即死やわ。
最初からゼロ期やから。
いやいやいや。
チャンスない。
いや、せめて麻酔とかにしてほしい。眠らせてから。
あかんあかん。
あかん。そうですか。まあ、ということですね、
うん、
まあ、ちょっとね気味悪い怖さもありつつの漫画でしたね、
うんうんうん、
はい、
はい、
そう 怖かったね。
そう、皆さんもね、新生活気をつけてください。
うん、ほんまやな、うん。まあでもこういう。
簡単にスペアキーのありか教えたらあかんで、みんな。
そうそう。まあでも注意喚起やな。ママ君から。
まあそんな、興味するやつおらんけどな、うん。今の俺らの感覚からしたら、そんなわけないやんとはなるけど、スペアキーの場所
教えたら。いやいやいや、でも俺も、まあ絶対、俺は絶対教えんけど、うん、いやなんかその、信用してて。今度逆に。これはもう、気味悪い、明らかに知らん人やったから、うんうん、やけど、
いや信用してる場合は、うん、もう諦めるしかないよ。
いや俺はでも信用してて、うん、さっき言ってたやん、うん、可愛い子やったらちょっと揺らいでたみたいな、うんうん、でも可能性としては分からんから、うん、もうちょっとやっぱ踏み込んだところまで関係性を見てから鍵渡すっていうか、はいはい、そのありか教えるんやったら、うん、教えるぐらいがちょうどいいんちゃう、
まあほんまにっていうか実際そこぐらいまでいかんと教えへんわな。
いやでも今は分からんよ、まあ、
でも
いや分からん、
ね、友達とかやったら教えるかも。
あ友達な、
うん、なんか大学生とかでさ、うんうんうん、このみんな一人暮らしいろいろしてて、
まあ、確かに
ちょっとあそこに鍵あるから勝手に先入っといてとか。
あでもありそう、うん、それはありそうやな。
あると思う、
うん、まあなあ、だからそのまあ信用せなあかんとこ信用せなあかんねんけど、うん、信用しすぎたら、うん、まあ痛い目合うのは自分やから、うん、そこの判断基準はやっぱりちゃんと持って。
いや
いやでも教えへんな。教えへん方がいいと思うよ。俺は。
ほんまに人によるもんな、こんな。うん。関係性とかな。そうそうそうそ
う。まあ、例えば俺、もう今更やけど、例えばタイガーに、うんまあ、例えば鍵のありか言って、まあ、もう20年使ってるわけよ、うん。もうそこで裏切られたら、うん、もう何やったんやろと思ってました。諦めつくけど、うん、やっぱその何日間しか出会ってないとか、うんまあ、1ヶ月、2ヶ月、まあ、新生活こそ新しい出会いもあるわけだから。うんやっぱ1、2ヶ月ではやっぱなかなか判断せん方が身のためやろなと思う、
まあうん、今やったら俺別にお前に合鍵渡せるで。
いやそうやろ、だから結局そ う,、うん、そういう、まあ、もうその関係性が、まあ、
そうできてる。旅行行く時とかに狐に猫の餌あげに来てもらおうかなとか。
あそういうことね。
やっぱ考えたことあるし。
あまあまあ一回預かったことあったからな、うんまあ、そういうのはな、うんうん、あ
だもうちょっとでもな、こんだけな、もう家族みんな知ってるし。
でも逆にな、うん、俺はな、預かるのは怖いね。
うんうんうん。
そうわかる？
うん。
その、まあ、信頼は嬉しいねんけど、うん、万が一なくしたらどうしようとか、うんうん、まあ、いろんな不安
を。預かるって鍵をか。
そうそうそう。鍵をもしか、仮に預かるとなったら、はいはいはい、怖さはある。だからせめて、一旦実家通して、うん、実家から借り受けとかの方がまだ安心かも。
え、どういうことどういうこと。
だから、タイガの実家に、おばちゃん訪ねて、うん、おばちゃんから預かって、うん、
あ、俺直じゃなく、
そう、また返しに行くスタイルの方が安心できる。その、うん。その、保有しとくのが怖い。逆に。
でも、お前、道端で指で、ふんふんって振り返したりせえへん。
せえへん。
せえへん。口笛吹きながら、ふんふんふん、ちゃらちゃらちゃらちゃら。あ、ぴゅーちゃりちゃりちゃりちゃり。
落ちた落ちた。そんな、せえへん。
せえへん。
そうそうそう。ということでね、皆さん、あんま信用するのもいいけど、信用しすぎも注意してくださいということでね。はい。今日は以上。
はい。
漫画は以上かな。
はい。
お便り行く？
行こうか。
行っちゃおう。
行こうか。
行きましょう。
行きましょう。
じゃあ、
大丈夫。ああ、そうか。
行っちゃってください。はい。
え、ちょっと待ってな。時間。
行く？
え、行く行く行く。いやいや、時間じゃなく、あの、
ヤフオク見てるんじゃん。
つないでつないで。
やばいやばい。あとお前ヤフオク見てんじゃん。
あと1時間ぐらいで落としてまうかも。
いやいや。なんか入札してるらしいな。
4月6日。
はい。
慎吾さん。
慎吾さんからね。
おはようございます。慎吾です。
おはようございます。
第415回にて、キツネさんがランチで体験した話で怒りをあらわにしており、タイガさんはそれに対して店員が仕事できない、うん、邪悪すぎると発言されていましたが、
うんうん、
同じ飲食店員として、うん、必ずしもそうは言い切れないと思いメールいたしました。
あ、なるほど。
これは、どういうエピソードやったかな。
だから僕がまあ飲食で行きました、うん、でまあその名前書く紙なくて、うん、で並ぶスタイルかようわからんから店の人に聞いたら、
うんうん
まあ、最長2時間かかります、
うんはいはいはい、
まあ、どれぐらいかかりますかっていうのはそういうような表現をされたと、
うんうんうん、
だからその最長2時間っていうのはそうオーバーすぎやしないかとランチで、
うんうんうん、
っていう話、ね、
はいはいはい、はいなるほどな。
それバイトが勝手に言ってたんちゃうかっていうのが僕の思いね。
そうですよ。で、結局結構すぐ入れたんやんな。
結局、もう、ま、15分、20分ぐらいで、パッと入れて、うんうんうん、まあ、何やった
で、名前書く紙も後から出して
きた、ね。あ、そうそう、後出しもあって。そうそうそうそう。 で2人体制の援護射撃もあった。
はいはいはい、あの声を別々で、1秒を割って喋るタイプ。
その援護じゃない、ちゃいちゃい、そうだそうだも言うてない、
で俺はそれに対して、これはただバイトが仕事できへんやつなんじゃないかっていう、
という見解もあって、
はい、がしかし、あ、じゃあ、確かにまあ忙しいのが嫌で、席が空いていても入店をお断りすることはないとは言えません、がしかし、無理やり入店させていざオーダーを取っても料理がなかなか出てこないとか、クオリティが標準以下だったりすると、結局お客様に不満を抱かせてしまい、もう二度と来られないとか、最悪ひどく口コミに書かれたりすることもあります、実際に私が経験したことでは、ランチを回せるキッチンスタッフが凍結してしまい、当日欠席してしまい、その日は席が空いているにもかかわらず予約のお客様のみという営業を行ったこともあります、キツネさんがおっしゃっていた通り、ランチなんて遅くても15分20分くらいで料理が出て、30分ほどで退席する人がほとんどです、だからこそ提供に時間がかかればかかるほど不満が多くなるので、そうなると予測できるときはお待たせしてしまうことを先に断っておくのは当然でしょう、ただ今回の件はいくつか疑問があります、まず最大2時間かかると言ったこと、例えば本日はお席の時間制を取っていないので、どれくらいお待たせするか分かりません、という言い方をすることはありますが、最大2時間かかると言ったことは、2時間待たせても最初に言うたんやから文句言うなよ、それが嫌なら別の店に行けや、という意味合いになると思われます、
なるほどね。
また狐さんの後に他の人も並び始めてから名前を書く紙を出してきたこと、最初に狐さんに聞かれた時にないと言っていたのに後から出してくると、それは狐さんだってなんでってなりますよね、この店員の対応があまりにも中途半端なので、そこから推測されるのは、
推測してくれた、
ここから慎吾さんの推測です、
ここから、あくまでも慎吾さんの推測、
あからさまに入店を断るとそれが後でバレると厄介なことになる、しかし忙しくなるのは嫌だから遠回しに時間がかかることを伝え、自主的に入ってこないように仕向けた、でも並んじゃった、しかもだんだん並ぶ人が増えて
た、そうな、
あれ名前書く紙出してないのと他のスタッフから突っ込まれる、しぶしぶ名前書く紙を出す、という感じでしょうか、キツネさんにはぜひこの店のその後のことをリサーチしてほしいですね、依頼です、
依頼
おみこさんにおすすめの日常系エッセイ漫画のことも書こうと思いましたが、長くなってしまったのでそれはまた別で送ります、それではまた、ということですね、
ありがとうございます、いや、もう全く一緒、慎吾さんの推測通りの見解の俺も、全くそう思ってて、で、7、3で、慎吾さんの推測通りの7が勝ってたと。
だから前半で慎吾さんが言ってたように、何かしらの事情がまずあったと、前提として、でその上で、入店をなるべくなら断りたい、でも、入店をあからさめに断ったっていうのがバレたら後でいろいろなんか言われるかもわからん、けど忙しくなるのはちょっと大変になるから、だから時間がかかるっていうことを言ったけど、この言い方がまずいんやな、
そうそうそう、だから言い方が、そう、勘違いするようなような言い回しやったから俺もそう思ったし、だから別に悪気はなかったんかなって今思えば思う部分もちょっと出てきたかなとは思う、その本当言い方のちょっと何て言うの、言葉遊びじゃないけど、そこがちょっとミスっただけなんかなとも思ったりはするかな、ただほんまにこの慎吾さんの言った通りの内容やな、
でも結局そうなるとバイトのクオリティよな、そいつの言葉選びがちゃんとできてなかったということやもん
な、そうやな、あとタイが言ったようにほんま過去にそういうことがあって、その経験だけを鵜呑みにしてとか、慣れてないから、結構俺らからしたら20分とか30分で提供されるのも別にそんな長くないと思ってたけど、その感覚って人それぞれやから、さっき言ったように、そこの感覚の違いで、そう言っちゃったんかなっていう部分は否めないかなとは、今なんか冷静に考えると思う部分はあるかな、ただ慎吾さん、飲食店やっぱりやってはるから、なんかもっともらしいなんか意見がやっぱ出てたなとも思うし、 なんか実際にさ、俺ああいう店いいなと思うのは、なんか席数空いてて実際に、うん、あってんけど、うん、めっちゃ人並んでるけど、うん、入れへんねん人、
う
ん、
あるある。でもそういう店
で俺それめっちゃ賢いなと思うねん、うん、その自分が提供できる範囲をもう分かってて、うん、席めっちゃ空いてるけど、うん、まあ、だがなんていうの、もうバタバタして入れても、うん、結局待たす時間は一緒やから、うん、もう全部ちゃんと用意できてから、うん、はい一席入れてみたいな、うんうんうん、指示出して入れる店とか実際多いやん最近、あるある。席めっちゃ空いてんのになんで入れへんねやろみたいな、
う
ん、
でもそれも客が理解あるからそう思えるよな。そういう理屈分かってない客とかは怒る人もおると思う。あ、ま
あ、でも外から見てあれなんで空いてんのにみたいな。
そうそうそう、
いやーそいつやばいけどな腹減りすぎやろ。
いやーまあでも飲食のことよく分かってないとかやったら全然ありえる考え方やと思うね。
あ、まあ、そうか、まあそうやな、まあ、うん、まあそれもな10年20年ぐらい前とかやったらそういうふうにもう、うん、席空いてないから早うしろやみたいな、
うん、そうそうお前やったら言うてるやんか。
言うてない、うん、いや俺それない、
もう裸やんその時点で。
いやいや、うん、時代片付けられへんよ裸なんやな
時代よ、
ね、だから違う問題出てんねん、だから全裸、うん、全裸ってことやろ裸っていうの
は。あ、そうそうそう、もちろん5年ぐらい前ね。
結構最近やってない、そんな
子供も後ろ追んで
る。で子供は
服着てる、
子供はパパ頑張れいつものやってあげて
ていつものって言ってやばいやんか、やばい家族来てるやん、それは入れへんやろ。まあまあな、
だからそういうのは結構今多いなと思うし、理解はできるかな、
うんうんうん、
賢いなと思ってる俺もそういうの、うん、
まあな、クオリティを保つためにな、
うん、そうやな、まあ、リサーチというか、まあ、まだ一回行ってみようかな、別に美味しくないとかではなくて、うん、まあ、単純にその時なんでって思っただけで、うん、別にその店が嫌なわけではないし、
あとでじゃあその店教えて、
そう、俺にも前言ってなかったから、
そうそうそう、
名前言うの忘れたから、うんうん、まあ、今日はちょっとちゃんと言って、うんうん、あれしようかな。
で俺はツイッターに書くから
さ、うん、絶対言わんとこ、絶対言わんとこ、
キツネが全裸で暴れた店ここです。
ほんまに全裸でもなってないし暴れてもないし、
うん、やめてください。横で奥さんずっとナイフ舐めて
る。いや怖いわ。でてかそいつ一番怖いわ。そいつが一番怖い。
絶対首謀者やから。
絶対、そいつ指示出してるやん、マジで。全裸なる意味ないやん、二人とも。わけわからんやんか。ということでね、慎吾さんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ということで、今週は以上。
はい。
ほんなら、大河からちょっと告知あるってことでね。
うわ、ほんまや、忘れてた。
うわ、言うてるやん。うん、告知ちゃんと言うてよ。
しまった。
今日はもうちゃんと覚えてましたからね。
ほんまやな。
うん。
いけると思っていっぱい喋ってた。
気抜けてた。
気抜けてたというか、もう忘れてた。
そうですか。
まあ、いや、はい、映画出演する、うん、してると思います。
ちょっと待って、どっち？いやいやしてるかもしれない。
そうそう、完成品見てないから、
ね。ああ、そういうことね。でも、うん、撮りにっていうか、その、息はしたよね。
そうそう、撮影はしてんけど、うんうん、まだ、島田角栄監督の、
うん、
今回はデコチンっていう。
デコチン。
はい。これは、中島ラモっていう作家がおんねんけど。
あ、知らない。
まあ、その人の遺作。まあ、短編集があんねんけど、うんうん、最後の遺作の、うん、
その中の最後の漫画
小説、
うんうん、
の中のその短編集の中の一編に「デコチン」っていうタイトルがあって、
うん、
それを映画化した作品なんやけど、うん、
映画なんやね。
そうそう、うんうんうん、でこれが、上映されますということで
決定した、
うん、これは思い出深い作品で。
どういうこと？
7年前かな、
うん、
に撮影してんな。
おめっちゃ前よ。
めっちゃ前、
うん、
でこれの撮影で
お前がまたチンコ出した時や、
チンコ出してたのは、2年ぐらい前かな。
最近やな、
うんうん、でこの時バリバリ出してた時で
そうそう
なる、むしろ全盛期ぐらい。
そうなるよな。2年前で気づいてるからな。、
うん、
で、8年前に撮ったん？
そ
んな前に撮ったん、
7年前かな。
7年前
でこの時に東京で撮影があって
ん、うん、
で東京に撮影に行った時に、
うん、
ひろきの家に泊めてもらって、その時に
それ前言うてた話とつながるやん。そ
うそう、ラジオせえへんっていう話をしたっていう、
漫画軍が始まった時の瞬間やん。
そう、その時のに撮影したやつやね。
それ前言うてたもんね、そこの一部分だけ。
そうそうそう、
だから7年前ってはっきり言えんねや。
そう、
なるほどね、
うん、だ思い出深い作品ではあんねんけど。
なるほどね。
でそれがついに満を持して公開ということで。
めっちゃ時間かかってない？
そうやね。
まあいろいろあったやな。
いろいろあって。
なるほどね。
まあちょっと技術的な面でいろいろあってな。CG 的な面とか。
なるほど。
うん。 で、うんうんうん、こんだけ時間かかってついにできたっていうので、
いつやんのよ。
まあ、全国で結構やんねんけど、うんうん、最速が東京都のケーズシネマっていうところで4月26日から、
今日やこの放送日や、
アップ日からや、
アップ日、そうやね、東京ではやってんねや。じゃあ
東京では
今日から、
今日からやってます、ケーズシネマ、
ケーズシネマね、
はい、っていうことですね、うんうん。でまあいろいろ神奈川栃木とかいろんな愛知とかいろんなところでやって、
あ、順番にやっていくんや。
そうそう。
大阪は飛ばすんやな。
大阪は、
ある大阪も、
大阪もある、うん、大阪は6月14日から、
6月14日、まあちょっとだいぶ先やね、
はい、はいはい、でこれはシネヌーボ西九条やな、
シネヌーボ、うん、ああ知らないけど、まあ、西九条にあるということ
で、そうなんですよ。
じゃあまあ東というか、まあ、東京が、うん、一発目やな。
一発目。
で、そっから順番に、こう、西に下ってくるんや。
そうやな。うん、ああ、でもない。
ああ、でもない。まあ、あちこち行く、
うん。うん。
まあ。
愛知県は7月とかやから。
なるほどね。
うん。
まだなんかあれですよね。ホームページとか。
そうやな。
なんか貼り付けといてくれる
のかな。確かに確かに。
うん。
あの、この、
デコチン
のサイトのホームページのリンクを。うん、
リンクね。
うん。
貼っといてもらって。まあ、僕もちょっとインスタの方にちょっとリンク貼れば、うん、貼れれば。
だからね、みんなどこ、まあ、香川県でもやるし、
うんうん、
沖縄でもやるみたいや
わ。結構、マジであちこちやるやん、
う
ん。
そうやな。ただ、中国地方と東北、うん、北海道は今のところ予定ないみたい。
ない。なるほどね。うん、どれぐらいの時間の映画なんですか？デコチン。
ああ、全然知らん。
あ、知らん。
うん、
まあまあまあ。完成は見てないもんね。
見てないな。
じゃあ、大河も、うん、まあ、見に行けたら見に行こうかなって思ってんねや。
そうそう。
その大阪の、
うん、
そのシネヌーボ。
うん、で俺が出てるかどうかもわからん、
まあ、確認も込み
まだできない、うん、まあタッキーもあの出演撮影はしてるから、
あ、これ、
うん、
あ、じゃあタッキーとタイガが、うん、まあ、出演してるかも
かもしれへん、
なるほど、うん、しかも7年前のタッキーとタイガが出てるってい う、 そ う、 そ う、 そう、
いやタッキー全然痩せてると思うで、
いやだって
その時
そうやな、
うん、
もうほんまにめっちゃタッキー細かったよな、うん、いや俺は実際お会いしたことないけど、その細い時のタッキーは、うん、インスタで見たんかな、写真かなんかで見て、
はいはいはい、
めっちゃ細いもんな、
うん、
あ、
まだまだ細い時やわ、
そうということでね、うん、7年前のタッキーとタイガーに会えるかもしれないということで、
そうやな、俺金髪のロン毛やから、
そうなんや、
うん、
金髪時期、
金髪時期というかそのために金髪にしてんけど、
あ、その役のために、
そうそうそう、
あんまイメージつかんな。
めちゃくちゃロン毛。もうおっぱいに届くぐらいのロン毛で
金髪にしてる。浜崎あゆみのジャケシャみたいな感じで
出てにしてって。
いや、髪の毛の色ちゃうから。おっぱいの方やから。
あ、おっぱいの
方。あゆは、うんまあ。ということですね。まあ、ぜひよろしくお願いします。ご興味ある方はね、はい、関東の方は、
はい、
東京はね、もう4月26日今日からスタートしてますんで、
はい、
ぜひ、デコチンよろしくお願いします。
はい、
マガは毎週土曜日朝10時より配信します。ポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック、各種サービス視聴できます。マガでは普通のお便り、漫画リクエスト、おすすめ漫画、一行お便りお待ちしてますのでよろしくお願いします。万吉くんステッカーございますのでご希望の方は住所、氏名、記載の上送ってください。番組のフォロー、高評価もよろしくお願いします。
はい、あ、ヤフオク、俺より高い値段つけたやつ現れた。
あ、よかったね。
よかった、危ねー、まあまあまあ。
ということでね、大丈夫かな。はい。じゃあ今週は以上で。
はい、
はい。はい。それではまた来週お会いしましょう。
はい、というわけで今週のお相手はタイガと
キセでした。
さよなら。